続いて一般質問についてです。12月定例会では12月8日および11日の2日間にわたり7名の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。農地の流動化について、柳瀬正孝議員。質問者、耕作放棄地の増加は本市においても顕著である。市としてすでに放棄地となった農地や今後放棄地になる可能性のある農地を把握し、その中で再生可能な農地について積極的に情報提供してはどうか、またその手段として全国農地ナビを利用できるのではないか。答弁、現状本市においては農地中間管理機構を中心に農地の集積を進めているが、農地の情報管理や情報提供の方法等に課題があるのも事実である。今後については農地ナビの活用方法等も含め諸課題について検討していきたい。続いて小規模水道施設の今後の管理について、陸平輝明議員。質問者、市内に96カ所ある小規模水道施設は地元で管理しているが、高齢化が進む中で大変苦労しており、今後ますます困難になると予想される。ポンプ設置等も必要になると考えるが、技術的な対応や指導を含め森林局ではなく水道部で管理できないか。答弁、水道部は受益者負担による独立採算を原則とし、法的及び会計的に区分されている水道事業を所管しており、小規模水道施設を管理するのは難しい。森林局は当該施設の新設改良費にかかる補助制度を所管しており、今後は関係部署と連携を図り研究してまいる。続いて観光の視点から見た中心市街地のまちづくりについて、川崎五一議員。質問者、観光の視点から見た中心市街地のまちづくりの課題は何か。答弁、交流人口の増大で街中に滞留してもらうことである。質問者、とりわけ経済効果が大きい宿泊客を増やすためには夜の観光、ナイトタイムエコノミーが必要。メニュー豊富で健全安心な味工事をもっと売り出すべきだ。宿泊客数を増やすと言いながら市庁舎移転でホテルが減るのは街づくりに相反するのではないか。答弁、宿泊機能確保の必要性は認識しており、今後とも研究していきたい。質問者、順序が逆だ。街づくりを考えて市庁舎の移転候補地を選んでいない証拠だ。続いて子どもの貧困対策について、高田森幸議員。質問者、子どもの貧困は福祉や子育てだけの問題ではなく、経済的社会的に損失を与える大きな問題ではないか。答弁、子どもの貧困が経済的社会的に大きな損失となることは認識しており、従来から国県と連携し子どもに視点を置いた切れ目のない施策を展開している。今後学校にスクールソーシャルワーカーを配置するとともに、子ども食堂については情報提供をしていく。質問者、未来を担う子どもたちが自立し、さまざまな立場から社会に貢献できる存在になるよう、福祉・子育て支援施策に尽力されたい。続いて、小中学校教員の過重労働について、前田佳代議員。質問者、子どもたちへの教育をよりきめ細かく行えるようにするため、6割を超える教員の病気や、過労死が危惧される多忙すぎる働き方を改善することが喫緊の課題である。現況と来年度の対策は。答弁、さまざまな負担軽減策を実施してきたが、長時間労働は増加している。今後の対策としてタイムカードや ICT 等を活用した勤務時間把握の研究をすでに始めている。さらに来年度から中学校において公務支援システムを導入予定である。質問者、人員増が不可欠だ。長時間勤務解消のためストレスチェック制度導入や行事精選、部活動顧問の負担軽減、業務仕分け等、教育環境の健全化が必要だ。続いて、市営住宅の活用と ペットタウンとしての若者定住対策について、出水豊和議員、質問者、一人でも多くの若者に残っていただくため、市営住宅について根本的な見直し、老朽住宅の活用及びベッドタウンとしての活用はできないか、答弁。公営住宅法の適用により、住宅に困窮している低所得者であることが入居要件とされているため、若者の定住を促進するための活用は難しく、また老朽住宅は景観上及び防犯上の面から撤去が望ましい。ただし、定住促進住宅については、個々の状況により検討は必要だが、その活用について関係部署と連携協議し、また、住宅跡地利用についても関係部署と協議検討していきたいと考えている。続いて、都市計画区域の見直しについて、福江博之議員。質問者、本市の都市計画区域は60年以上見直されることなく現在に至っている。都市計画区域変更の考え方は、答弁、都市計画区域は都市計画法に定められた総合的な整備、開発、保全が必要な一定の地域であり、都道府県が定めるものとされている。現在、県関係部署と区域変更に向けた協議を進めており、今後一定の段階で市民の皆さんに周知し、平成30年内の変更完了を目指したいと考えている。質問者、一刻も早く現状にあった市民が納得する都市計画区域への見直しが必要だ。